おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
富山大学はオランダのですね、ライデン大学と提携を結んでいます。
はい、
先日ですね、ズームでライデン大学の方とお話をしていたらですね、オランダの国旗っていうのは水平にしか上げてはいけないっていうことを聞きました。今日はですから国旗の話をしたいと思います。
お願いします。
でも日本人にとっての国旗っていうのは、日の丸っていうことになります。
はい、
で日の丸ですけども、正式にはですね、日章旗っていうふうに呼ぶのが法律で定められています。
はい、
学校とか議会とか裁判所とかね、役所とかに掲げられているし、
はい、
祝祭日になりますと家庭なんかで掲揚されるお家もありますよね。
そうですね。
で祝祭日に掲揚するっていうことで、この旗を上げるから祝祭日のことを旗日っていうような言い方をするところもあります。日の丸ですね、日章旗ですけれども、1999年にですね、国旗及び国家に関する法律っていうのが定められました。
はい、
それによりまして、日の丸についても厳格厳密なルールっていうのが定められています。例えば旗の形は縦が横の3分の2の長方形とかですね、日章の直径は縦の5分の3、中心は旗の中心だっていうふうに決まってるんですね。
はい、
大体そんなもんだと思うんですけども法律にすると簡単なものもややこしくなりますけどもね。
はい、
そういうふうな難しい表現していますけども、いわゆる日の丸が私たちの国旗ということになります。
はい、
で国旗なんですけどもね、世界の状況を見ますとちょっと日本とは違うみたいなんですね。まずね、陸上において用いられる旗には、もうそもそもここからちょっと言い回しが違うんですけども、
そうですね。
はい、市民旗と政府旗と軍用旗っていうこの3つの旗があるっていうふうに言われています。
はい、
政府旗っていうのは政府機関によって公的機関が掲げる旗になります。
はい、
でもこれもね、海外でね、政府旗も何種類もあるんですね。紋章が入っていたりとか、
はい、
私らヨーロッパとかに出かけていくといろんなところにいろんな旗があって、いろんな紋章がついていますよね。
はい、
まるでなんかその葵の御紋がどこへでもついてるみたいな、日本そんないかめしくないですけども、
ね、
デパートなんかにもハロッズとか行くと紋章がついてたりしますよね。
はい、
それだけその旗に対する思いっていうのは日本人と海外の人では違うっていうふうに思うんですけども、
はい、
陸上では今言ったような3つの旗があるわけですけども、会場にも当然その国を表す旗が あるわけなんですね。
はい、
日本の場合も日本 の自衛隊の護衛艦なんかつけてる旭日旗っていうのがありますけれども、あれも海で用いる国旗ということになります。
はい、
各国の国旗にはそれぞれ意味があります。例えば中国の国旗は五芒星というやつですけれども、これ星が5つあるわけですね。大きい星が1つと小さい星が4つあるわけですけど、調べますとですね、大きい星は中国共産党と人民の団結を表している、
はい、
そうです。で小さい星はですね、やっぱ共産党の国ですね。労働者と農民と知識階級と愛国的資本家、やっぱ資本家もいないとダメということで、
はい、
この4つがあって、赤色は共産党革命ですよね。
はい、
そういう色の構成があったりします。またトルコなんかは星と月
です ですね、
あれもまさに星と月がセットになってるの、イスラム教を表してる、
はい
ね、トルコってEU に加盟、
そうです ね
してますけれども、
はい、
イスラム国ということになります。オランダの国旗ですね、
はい、
オランダの国旗はですね、これスペインから独立した国ですので、
ええ、
スペインからの独立運動の時に使われた三色旗が基本になってると言われてます。
はい、
赤は独立の戦いの国民の勇気を、白は神様の祝福を願う信仰の心、
はい、
で青は祖国への忠誠心ということで、3つの色にはそれぞれ意味があるわけなんですね。
はい、
でさっきも申し上げましたように、この国旗はですね、縦長に掲揚してはいけないというルールになっています。
はい、
国旗にはそれぞれの国でルールがあるわけですね。例えば韓国なんかでは国旗冒涜罪という罪がありますし、はい、ドイツなんかではかつての国旗であるいわゆるそのハーゲンクロイツですね、これは公的に掲げては罪になるということになります。
はい、
日本にいるとなかなかそういうこと感じませんけどもね、国旗にはそれぞれの国で厳格なルールがあって、それに対しての尊敬というのも厚いということが分かってきます。
はい、皆さんも今一度このあたりよく考えていると調べて 学んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。